皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は企業犯罪を犯す組織文化です。ちょっとニュース見ておりましたらですね、東洋ゴムの免震ゴムに関する不正事件で、社外調査委員会が不祥事の風土があると、まあそういう表現をしていたんですね。これはなんか衝撃的でありまして、不祥事の風土っていうのはなんかすごいですよね。まあ、未だにこんな組織があるのかなというふうな気もするし、まあ、決して例外ではないのかなという気もするし、本当にこの絶望的な経済状況の中で、表面的にはですね、そのうまくいってることを取り繕わなきゃならない、そういう人たちがたくさんいるわけですね。嘘をついてでも成功していることを取り繕わないと、明日がない会社とか組織とかビジネスマンっていうのはたくさんいるわけですね。実はこの不祥事を起こす企業文化っていうのはあまり珍しいもんではないんです。リーダーシップの中では決して珍しくなくて、その企業文化の中の依存文化ってのはあるんですね。そもそもこの風土と文化という二つの言葉ありますが、風土といった場合にはもうそれはなんかですね、気候風土の風土と同じで絶対変えられないものっていう意味があるんですよね。で、企業文化については文化といった場合はそれ変えられるっていう意味があるんですね。ですから普通企業風土とはあまり言わないで、企業文化、組織文化と言います。風土というのは本当全く変えられないもんなんですけども、そんなこともなくて、組織全く一回空っぽにしちゃって、特に管理職以上を完全にクビにして入れ替わるとかですね、変わることは結構あるんですよ。例えば日本だってですね、戦前のあのね、忌まわしき翼賛体制が戦後非常に自由な文化に変わったでしょう。だから上の方をとにかく全部入れ替えちゃうとですね、文化は変わりますから、ですから風土とは本当は言わない方がいいんですね。変えられるもんですから。で、その組織文化の中にも依存文化ってのがあるんですよ。ちょっとリーダーシップの教科書からそこの部分だけ読んでみたいと思うんですね。依存文化を持つ組織は階級的に管理され、人々の参加意識はない。意思決定は中央集権的で、人々は言われたことだけをやり、すべての意思決定について上司の承認を仰ぐ。メンバーはやらなければならないことをするが、必要最小限の成果しか出すまいとする。組織全体の有効性は一人一人のイニシアチブや柔軟性がないこと、あるいはタイムリーに意思決定を行わないことで減少する。依存文化を持っている組織のメンバーは是非もなく目標を受け入れる。何をするかが予測可能である。決して上司に逆らわない。やるべきことだけをやる。良いフォロワー、リーダーの対極、追随者であろうとする。行動する前に全ての人に何を考えているか聞く。権力を持っている人を喜ばせる。たとえ間違っていても命令には従う。このたとえ間違っていても命令には従うっていうところ、この特徴がですね、実は企業犯罪の直接的な温床になるんです。上司に決定をチェックしてもらう。自ら進んで命令に従う。この依存文化に至る要因。信頼性、何をするかが予測可能であること、そして従順であることを大切にする組織が依存文化を持ちやすい。このような組織は階級のトップに権力を集中し、厳格に命令系統を作ることで最高の効率性が達成できるという根本的な考え方を持っている。極端な場合には組織は恐怖と脅迫によって運営される。ある種の組織ではより他の方法によってもこの文化が作られる。例えば非常に重要で高度に相互依存関係が高い仕事をメンバーが行っている組織では、依存的なやり方を導入しないと適切なコーディネーションができないことがある。しかしこの場合でも依存文化は他の文化の要因、特に建設的文化の要因によって補われていることが多い。階級的な意思決定と階級的な情報伝達の構造は依存文化に特徴的な行動をもたらす。組織への影響力は階級のトップでは偉大なものがあるが、階級を一つずつ降りるに従って急速に減少する。上司は目標を設定し、それを自分の思い通りに、また権力的に達成しようとする場合がある。階級の下の方にいる人たちは、 このような目標を一切変更することなく受け入れる。上司は情報を自分の手に持ち、必要があるときにだけそれを人に見せる。この文化は自由裁量の余地がほとんどない仕事の場合に強くなる。依存文化を持つ組織のメンバーは、どのように仕事を行うかは決定する責任はほとんどないという。そして行動の予測可能性と従順性を高めるために罰則が使われる。良い仕事をした場合の報奨はある場合もない場合もある。そして依存文化を持つ組織はどうなるか。この文化を持つ組織のメンバーが引き起こす一番悪い結果は、個人的なやり方と雇い主が要求するやり方の違いが引き起こす対立である。彼らは個人生活と仕事での考え方や行動のやり方を変える必要があるという。このような対立の結果、様々な緊張の兆しが現れ、出社を避けるようになったり、やがて辞めてしまったりするようになる。しかし人によっては誰かに依存して物を考えることに慣れていて、ほとんど自分で方向性を決めたり、自分でイニシアチブを取ったりする必要がない場所を探すかもしれない。このような人にとっては、この文化は安心できて、居心地の良い状況となる。トップマネージメントが行う管理は、階級の下の人たちが行う管理に比べて大変厳格だが、実際にトップマネージメントが及ぼす影響力は、建設的スタイルの場合よりも低いのである。部下が上司に対して影響を与えられないとき、部下は上司の影響を避けようとし、実際の管理はその分弱くなるのである。組織が安定した環境にいて、しかも簡単な仕事を行うのであれば、管理の量は少なくて済むかもしれない。しかし、組織がもっと複雑で、どんどん変化していく環境にいるのであれば、あるいは顧客の要求がどんどん変化しているのであれば、非定型的な問題に対処する能力が欠けていることは、組織の有効性を弱めてしまう。もし組織がこの文化を使って複雑な相互依存関係を管理しようというのであれば、建設的スタイルに見られる文化の特徴も追加的に用いていかなければならない。そうしないと組織の調整が最適にならず、みんなが意欲を持って調整を受け入れず、メンバーの満足度も上がらない。とありましてですね、これがいわゆる依存文化なんですね。こういう文化は、ろくなことがないです。はっきり言ってこの文化になってしまったら、教育によって直すということは非常に難しいんです。この文化は非常に恐ろしくてですね、この文化を変えようとする、あらゆる試みをあらゆる方法で排除しようという組織の意思が働くことがよくあります。ですからもうそれは組織を辞めるか、組織を外の力で壊すか、上を全部入れ替えるか、昭和20年の時みたいに、そういうふうにしないとこの文化なかなか治らないんですね。で、この組織文化もこういう文化は本当に鬱陶しくて、例えばこういう文化の中にしかいない人ってですね、もうみんなこんなものじゃないかというふうに思うかもしれませんが、いや、そんなことはないんですよね。例えばですね、人間性促進文化という建設文化の一つの特徴があります。これは非常にうまくいってる組織によく見られる文化で、例えばこういう変化の激しい時代に、ますますその積極的にイノベーションをやって、それからいろんな人と横に提携して前に進む組織というのがよく持っているのが、人間性促進文化、明るく温かい文化なんですね。この特徴をちょっと読んでみましょうか。人間性促進文化では、みんなが参加する従業員重視型の管理スタイルが見られる。メンバーは互いに支え合い、助け合うことが期待されていて、人の助言や考えに興味を持っている。人間性促進文化を持っている組織のメンバーは、人を助けることに関心を払う。決定を下すときにその決定に影響を受ける人を巻き込む。対立を建設的に解決する。人が成長し能力が高くなっていくことを助ける。聞き上手である。人に対して肯定的な報酬を与える。人と時間を過ごす。人を勇気づける。人が自分自身のことを考えるのを助ける。人間性促進文化に至る要因。この文化では人に対して高い価値を置いている。このような組織の基本的な考え方は、持続的な成長、能力向上、そしてメンバーの個人的幸福が単に関係者にとって利益になるだけでなく、組織全体にとって利益になるというものである。この文化を持つ組織では活発に人を訓練し、能力の開発を行っている。それは公式にも非公式にも行われていることである。メンバー個人の生涯の計画、安全と健康、心理的な幸福が組織にとって重要な関心事である。さらに経験を積んだメンバーは、新たに来た人をコーチし、彼らの能力を開発することが期待されている。そしてそれをすることでこまめに報奨が与えられる。みんなが参加する形で意思決定が行われることで、メンバーは組織についてもっと知る機会を与えられ、 また組織の運営の仕方に影響を及ぼす機会を与えられる。もっと一般的には、組織の意思決定は部下の影響力と上司の影響力の両方を最大化するように行われ、マネージャーやスーパーバイザーはこのようなリーダーシップを通じて人間性を促進する行動を期待していることをメンバーに伝えている。彼らは部下に指針や支援を与え、彼らの考えや意見を引き出し、部下が尊重し満足を感じる役割を与えることで部下がベストを尽くすように促す。また彼らは積極的にチームワークを推進し、仕事をするグループの中で活発に意見を交換させる。人に価値を置く組織は自由裁量、豊かさ、そして人間の能力を尊重して仕事を決める。このような組織では仕事はかなり自由裁量の幅が広く、人々はいろいろな技術や能力を駆使して仕事をすることが許される。仕事は大事なことだとみなされており、すなわち人に対してインパクトを持つことだとみなされており、さらに人間性を促進するような行動が期待される。仕事のパフォーマンスは公平で客観的な方法で評価される。業績が不十分な場合には罰するのではなくて問題が正されるように試みられる。良い仕事は認められ、報奨が与えられる。そして人間性促進文化を持つ組織はどうなのか。この文化を持つ組織のメンバーは高い水準の満足度を示し、自分はこの仕事に合っていると感じている。そして組織に居続けようと思っている。彼らは組織に満足し、組織で期待されている行動のあり方に満足している。メンバーは高い水準のやる気を持っており、組織を成功させるために普通に考えられる以上の行動を喜んで取ろうとする。メンバーが問題解決ややり方を変えること、あるいは技術、知識、そしてより大きなシステムを理解する能力を安定的に向上させていくことに参加することで、組織は利益を受ける。このような組織では、サービス重視で顧客との積極的な関係に高い重点を置いている。メンバーは製品やサービスに対してプライドを持っており、品質が高いと考えている。最後にこの文化を持つ組織のマネージャーは、部下から非常に仕事ができる人だと考えられている。いかがでしょうか。依存文化と人間性促進文化、全然違うのをお分かりいただけると思います。7月4日のですね、東京お台場科学未来館に開かれます、日本再生2015 あのイベントにはですね、元リッツカールトンホテル日本支社の、高野昇先生をお呼びするんですが、まさに高野さんがお作りになりました、やっておられたリッツカールトンホテルのその文化の一つがこの人間性促進文化ですね。やっぱりものすごく楽しい職場だし、そしてものすごく高い業績もだし、顧客満足も高いんですね。ですから実はその人をいじめてできることよりも人を楽しくさせてできることがはるかに大きくて、だからうまくいかないとどうしても人をいじめることで問題を解決しようとするんですが、それが悪循環を生みます。むしろ反対なんです。人を大事にして少し余裕を持たして、人の創意工夫が出てくるのを待って、でその横のつながりが広がるのを待って結果を出そうとした方が絶対物事うまくいくんですね。ですからこの人間性促進文化っていうのは実は甘ったるい文化では全くなくて、むしろ大変かもしれません。依存文化というのは型の中にはまって失敗さえしなければ咎められない、そういう組織でもある、文化でもあるんです。ところが人間性促進文化っていうのは、まずそのリーダーマネージャーはもちろんのこと、働いている人一人一人の気持ちがすごく大事で、ここがレベルが低いととってもついていけないんです。依存文化の方はとにかく上辺さえ繕っておけば、全くなんて言いますかね、本気にならなくても何にもできなくても一応型になってしまう。だから依存文化の方が人は務めやすいっていう部分があるんです。まともな人は務められにくいですよ。もう務められないですよ、依存文化なんてですね。でもやっぱりまともでない人にとっては依存文化は好ましい文化であったりすることもあるんです。ですから依存文化を直すのは大変なんです。依存文化好きな人たちが大体依存文化を抑えてますから、そこがだから不祥事の温床となり、企業犯罪の温床となった場合には人全部入れ替えなければなりません。ですからこういうまず基本的なリーダーシップのことについては皆さんぜひ勉強されることをお勧めします。依存文化の組織にですね、この文化はどうしておかしいかなんて教育をその組織の中でやるはずがありません。やっぱりそれは組織の外でやらなければ、例えば人間性促進文化を含めてどのように運営すればそもそも明るく楽しい職場ができるかなんて方程式は、暗く冷たい職場で教えるわけがないんですね。これはどうしても外で学ぶしかありません。我々もですね、もう16年前からそれを一生懸命教育しておりますが、 今年は8月22日の土曜日からですね、6回にわたって東京でそれやりますので、もし皆さんですね、本当にいい組織を作って、組織立て直しそうと思えば、ぜひそれ来てください。じゃないともう、成功の方程式分かってないと、特に依存分解みたいなところでくすぶってたら、時間の無駄で、ね、かえって体も心もおかしくするだけだと思うんですね。まあ、いずれにしましてもですね、今、その組織文化っていうのが非常に重要になってきていて、結局その業績が出る出ない、それからその様々な新しい課題にチャレンジしてイノベーションできるかどうかっていうのは、文化一つなんですよ。文化が依存文化みたいなもんだったら、もうイノベーションはもうほとんどできないと思っていいと思いますね。犯罪はできるけどイノベーションはできない。反対に人間性促進文化の場合は、こう、なんかまともな神経でずっと仕事できますから、そういう犯罪をやろうという気にもならないし、逆にその、なんか他にもっといいことできないかなと思ってますから、やっぱりイノベーションはすごく起きやすいんですね。ですからこの人間性促進文化でないと、もうこの先超えられないんですよ。今までのようにとにかく社会がね、デフレ一辺倒で、物価も上がらないし、金利も超低金利で、政治も統制型で安定しているということであればですね、それはもう依存文化を脱するってことはなかなか難しかったかもしれないけども、もうね、依存文化じゃ本当に立ち行かないでしょう。下の反乱がすごいじゃないですか。世界中そうだよね。あの90年代以降、まあアメリカのですね、金融資本なんかを中心に世界を経済的に統制しようという動きが強くて、まあ、それで金儲けができてる間はみんなが従ってたわけですが、それはもうリーマンショック以降これで全然金儲けができなくなればですね、みんな勝手なこと言い出すし、勝手なこと始める。だから統制する側困って金をまいてですね、株価だけ支えようとするんですが、そんなのは時間の問題ですわね。まあだから結局、統制は効かないんですよ。統制は効かないから、自分たちでやる気を持って、自分たちで目標を決めて、自分たちで仲間を見つけて、自分たちで前に進むしかないんですね。それはやっぱり一応定石みたいな、方法論があるんですよ。定石みたいな方法論があって、一通り誰でもこの定石さえ学んでれば、ある程度できますから、もうそういうものがないと、本当にこれ前に進めないんじゃないかなと思うんですね。だから本当にこの日本もですね、うちにこもって統制が強くなって依存性が強くなるとですね、ろくなことないですよ。中国なんかも今から20年ぐらい前までは、本当にまだこの依存文化強かったですね。あれ共産党の国ですからね、本当に依存文化強くて、まあ、25年ぐらい前かな。でもその後なんかやっぱ依存文化外れてってですね、まあ人間性促進文化とまだいかないけども、競争文化みたいのは相当広がって、あの人は共産党の人なのかなっていうぐらい活発に一生懸命やってましたよ。しかしまたなんか依存文化戻ってきたね。あの習近平のやってるものすごい粛清ですよ。あれでみんな物を言わなくなっちゃって、またなんかこの統制の強い状況における依存文化に戻ってきちゃいましたね。依存文化になったらね、まあそれは組織も国もね、衰退すると見ていいですよ。アメリカもそうだね。911以降が本当にあれは依存文化でしょ。ね、恐怖による依存文化。さっきありましたね。恐怖や、ね、脅かしによってその依存文化が作られることがあるってあったと思いますが、まさにあれが911以降のアメリカなんですよ。あれもだから大変だ。うまくいくはずがない。あんなことやっててね。だから結局はやっぱりリーダー全部入れ替えるしかなくて、で、その入れ替えの理由がですね、まあ、戦争に負けることとバブルが弾けて、経済がひっくり返ること。この二つなんですよね。だからこの二つをなんとかですね、先送りしようとあの人たちも頑張ってるわけで、しかしまあ誰に対して頑張ってるかと天に対して頑張ってますから、まあね、それは天と戦ったって勝てないわよね。まあそれがいつ来るかいつからかっていう人もいますけども、しかし大事なことは、その次を作る準備が本当に進んでないと、どれぐらいことになるわけであります。依存文化でも何でも一応形は整ってますから、形がある間はまだなんかそれは利用できる。でもこれが最後に流れると形が崩れるわけですから、いろいろと不祥事が出てきます。問題が出てきます。物事うまくいきません。だからそれを克服するには、新しいリーダーシップで新しいチームが新しい行動を起こさなければならない。その準備ができてない間に形壊れると、これはなかなか大変で犠牲者がすごく増えてくるんですね。だからやっぱり今大切なことは、次の世の中を運営するリーダーシップをしっかり知って、そして、ちゃんと人間性促進文化とか、まあ、他にも達成文化とかいろいろあるんですけども、そういう前向きな文化をちゃんと実現できるような、そういう能力をみんなが持って、実際に自分の身の回りでそういう文化を作っていって、様々な組織や地域を活性化させていくことです。 これをとにかくちゃんとやっていかないと、最後に依存文化に浸った組織が崩壊した時に、それはそれは大慌てになって、311の時の被災地のようなですね、大混乱に陥ってしまうんですね。まあだからそれは賢くやろうと思えば、よく勉強してよく行動することが大事で、これは実は日本だけではなくて、中国でもアメリカでもヨーロッパでもロシアでもどこでも同じことなんですね。まあそういうふうに考えていきますと、いよいよこの文化はね、大事だなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、企業犯罪を犯す組織文化ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。